広報北名古屋、令和6年4月号、ナンバー217。今月の表紙は、3月3日に開催された北名古屋ランフェスタ2024リレーマラソンと3キロマラソンに約1000人が参加、子供も大人も企業の方も楽しんで走り切りましたの写真です。市の人口世帯数、3月1日現在、総人口86,023人、前月よりマイナス35人、男性43,036人、マイナス10人、女性42,987人、マイナス25人、世帯数38,414世帯、プラス36世帯。市役所の業務案内、開庁時間、午前8時30分から午後5時15分、平朝日、土曜日曜祝日休日、12月29日から1月3日の年末年始、窓口延長、午後7時30分まで、第2第4金曜日、東庁舎、内容、戸籍、住民票などの証明発行、印鑑登録、ハザードマップを確認しよう、市ホームページ、防災マップの打ち水洪水地震のハザードマップはこちらから、QR コードがあります。災害情報がメールで届く、登録すると市から防災、気象、地震などの情報が配信されます。QR コードがあります。LINE でつながろう、友達追加すると市から随時大切な情報を届け、QR コードがあります。スマホで広報北名古屋、まちいろ、まずアプリをダウンロード、QR コードがあります。コンテンツ、今月の内容、トピックス、避難所の開設箇所が一部変わります。共創のまちづくり、拠点整備、ワークショップ、3ページ。令和6年度当初予算の概要、4ページ。国民健康保険税率改正、特別障害者手当等支給月額改定、児童扶養手当、特別児童扶養手当額改定、6ページ。介護保険料が変わります。7ページ。国民健康保険、愛知県後期高齢者医療制度協定保養所利用助成。8ページ。介護保険料の仮徴収、子ども支所体験。9ページ。民間住宅耐震補助事業をご活用ください。代理受領制度の導入。施設に関するいろいろな補助、10ページ。予防接種のご案内、12ページ。令和6年度は土地、家屋の評価外の年です。固定資産台帳の縦覧、13ページ。重点支援臨時給付金関係書類の提出はお済みですか？ 4 月の納税、14ページ。粗大ごみシール、リユース事業、市のごみ料、15ページ。今月のカレンダー、今月の納税納付、休日診療、公共施設などの連絡先、16ページ。母子保険事業、成人保険事業、子ども子育て、教育に関する相談、18ページ。子育て支援センター、子育て情報、子育て広場、19ページ。包括頼り、エンジョイ改装法、出張理髪料金助成、20ページ。昭和日曜新聞、4月号、21ページ。暮らしの情報、催し、22ページ。暮らしの情報、講座、22ページ。暮らしの情報、募集、23ページ。暮らしの情報、お知らせ、25ページ。障害者福祉に関する相談、暮らし仕事まちづくり、行政に関する相談、28ページ。新たな市役所の過失配置、29ページ。食会さんのおすすめレシピ、公共施設利用抽選会、市内の交通事故、窃盗犯発生状況、編集後期、30ページ。市民記者レポートハンズ、31ページ。コンテンツを終わります。避難所の開設箇所が一部変わります。共創のまちづくり、 拠点整備ワークショップ3ページ。避難所の開設箇所が一部変わります。現在、市の避難所は災害の規模に応じ、小学校10校から中学校6校、そして高校1校の順に開設することとしていますが、小学校体育館の令和5年度における改修工事の完了と、令和6年度における改修工事の予定のため、令和6年4月から一部避難所の開設箇所が変わります。今一度、家庭や学校などで災害時の避難所や避難経路をご確認いただきますようよろしくお願いします。問い合わせ、危機管理課。災害時に開設する避難所一覧。現在、西有小学校、鴨田小学校、栗島小学校、白木小学校、四勝北小学校、四勝西小学校、天神中学校、くんばら中学校、伊香の家桜荘、四勝小学校。以上を最初の避難所として開設。災害の規模に応じて順次開設される学校が、現在、西有中学校、白木中学校、四勝中学校、熊野中学校、西有高等学校、各校の体育館が避難所となります。4月1日から令和7年3月末まで、西有小学校、鴨田小学校、栗島小学校、白木小学校、四勝北小学校、四勝西小学校、五条小学校、R5 工事完了元に戻りました。四勝南小学校、四勝東小学校、四勝中学校、R6 工事予定、場所の確認をお願いします。以上が最初に避難所として開設される学校です。災害の規模に応じて順次開設される学校が、4月1日から令和7年3月末までは、西有中学校、白木中学校、天神中学校、くんぱら中学校、熊野中学校、西有高等学校、各校の体育館が避難所となります。令和5年度、北名古屋市共同のまちづくり補助事業、2月17日、共創のまちづくり拠点整備ワークショップ、シーズン2、アイディアソンで、共創ビジョンを描こうを開催しました。問い合わせ、まちづくり推進課。市民活動センターには、どのような共創があるといいのか、多様な人々が持ち寄る知恵から、自由度の高いアイディアが数多く生まれる画期的な手法、アイディアソンを使ってワークショップを開催しました。アイディアソン、まずは一人でアイディアを書き出し、グループで共有し、ディスカッション、グループは3回ほど変えながらアイディアを伝え合いました。アイディアスケッチ&発表、グループディスカッションの後、もう一度自分でブラッシュアップ、いいねと感じたアイディアに星マークをつけ、上位3つはみんなの前で発表しました。参加者からはすでにワークショップでの出会い、アイディアが競争だと毎回感じている。アイディアを出したり、他のアイディアを聞きながら相乗効果で発展していくのが楽しかった、などの感想をいただきました。市民活動センターオープンまで残り半年、皆さんに愛される拠点を目指していきます。企画運営、一般社団法人、ママライフデザイン研究所。令和6年度当初予算の概要、6ページ。令和6年度当初予算の概要、問い合わせ、財政課、会計別予算額。令和6年度、令和5年度、前年度比増減率の順に読み上げます。一般会計、令和6年度、306億9300万円。令和5年度、296億3000万円。前年度比増減率 3.6%。特別会計、土地取得、1400万円。1400万円、0.0%。国民健康保険、69億4600万円。74億1700万円。マイナス 6.4%。後期高齢者医療、 16億5600万円、14億2700万円、16.0%、介護保険59億9500万円、56億8300万円、5.5%、北名古屋沖村西部土地区画整備事業7億5000万円、6億3000万円、19.0%、承継153億6100万円、151億7100万円、1.3%、下水道事業会計、39億4673万円、38億3795万円、2.8%、収益的支出、15億5226万円、14億9251万円、4.0%、資本的支出、23億9447万円、23億4544万円、2.1%、合計500億73万円、486億3895万円、2.8%、一般会計基金の運用、地方債状況、令和5年度末残高、令和6年度増減額、令和6年度末残高の順に読み上げます。基金、貯金、74億8996万円、マイナス19億8460万円、55億536万円、資債、借金、271億5187万円、マイナス17億6388万円、253億8799万円、過去最大の予算規模、歳入の状況、一般会計、円グラフで表されています。一般会計歳入、306億9300万円、自主財源が178億2491万円、58.1%、その内訳が、市税136億5951万円、44.5%、繰入れ金20億7644万円、6.8%、過去最大の基金取り崩し、諸収入11億799万円、3.6%、繰越金4億円、1.3%、使用料及び手数料3億6538万円、1.2%、その他2億1559万円、0.7%、依存財源128億6809万円、41.9%、内訳は国庫支出金42億4479万円、13.8%、地方交付税24億9500万円、8.1%、県支出金22億7417万円、7.4%、地方消費税交付金19億5900万円、6.4%、その他12億1973万円、4.0%、資産6億7540万円、2.2%。歳出の状況、一般会計。一般会計歳出306億9300万円。民生費147億4527万円、48.0%。教育費29億7836万円、9.7%。交際費29億4296万円、9.6%。総務費28億2541万円、9.2%。衛生費26億8581万円、8.8%。土木費24億4989万円、8.0%。消防費11億8037万円、3.8%。農林水産費2億7067万円、0.9%。議会費2億6072万円、 0.9%、商工費2億2226万円 0.7%、その他1億3128万円 0.4%。令和6年度一般会計当初予算の概要、共に進める新しい北名古屋。令和6年度予算は、国の主導による人件費の増加、社会保障関係経費の増加に加え、交際費、借金の返済額は高止まりするなど、支出が義務付けられている経費の影響により、過去最大の予算規模となりました。予算編成にあたり、市政施行以降、最大の基金取り崩し額となったことから、強固な財政基盤を確立するために、行財政改革をさらに加速させる内容となっています。行財政改革を加速化する取り組み、DX の推進、業務の効率化と市民の利便性の向上、総合保育システムの導入、5135万円、市ホームページのリニューアル、2022万円、同法系防災行政無線のデジタル化、2億2118万円、昭和日常博物館、収蔵資料のデジタル化、199万円、特別保険指導のデジタル化、20万円。競争のまちづくりの推進、補助金から自主的・自律的な運営支援へと移行、市民活動センター開設、指定管理者制度、1029万円、団体補助金の見直し、マイナス、1025万円、公共施設の適正化、統廃合などによる総量縮減、東庁舎分館を解体し、借地を返還、旧ひまわりに支援を解体し、借地を返還、久の坪東運動広場を解体し、借地を返還など、年間借地料マイナス1211万円、財源不足への対応、歳出削減の取り組み、市長、副市長、教育長の給与削減を継続、マイナス585万円、北名古屋ランフェスタの廃止、マイナス900万円、喜寿お祝い品の廃止、マイナス212万円、道路改良事業、緊急性のあるもの以外の見送り、マイナス1億3000万円、受益者負担の適正化、ジャンボプールの使用料の改定、市外の小中学生の使用料値上げ、小学校入学祝いのヘルメット配布を廃止し、自転車用ヘルメット購入補助金の対象に小学校新1年生を追加、行財政改革実行プランの QR コードがあります。令和6年度予算書の QR コードがあります。
国民健康保険税率などを改正、特別障害者手当等支給月額改定、児童扶養手当、特別児童扶養手当額改定6ページ。国民健康保険税率などを改正します。問い合わせ、国保医療課、国民健康保険以下国保は、病気や怪我をした時に安心して医療が受けられるように、加入者が保険税を差し合い、お互いに助け合う制度です。市の国保財政は、加入者の高齢化や医療技術の高度化などにより、一人当たりの医療費が年々増加し、大変厳しい状況となっています。このような状況の中、今後も皆さんが安心して医療機関を受診していただくために、令和6年度から以下の通り、保険税率などを改正することになりました。皆さんのご理解とご協力をお願いします。保険税率などの改正内容、医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分、40から64歳の3つに分かれています。まずはじめに、医療給付費分、所得割額、改正前 6.22%、改正後 6.55%、 均等割額1人当たり改正前 24,900 円、改正後 25,800 円、平等割額1世帯当たり改正前 19,500 円、改正後 23,000 円、後期高齢者支援金分、所得割額改正前 2.30%、改正後 2.60%、均等割額1人当たり改正前 9,400 円、改正後 9,700 円、平等割額1世帯当たり改正前 7,000 円、改正後 7,300 円、介護納付金分40歳から64歳、所得割額改正前 2.17%、改正後 2.30%、均等割額1人当たり改正前 9,900 円、改正後 1,500 円、平等割額1世帯当たり改正前 6,300 円、改正後 6,500 円。特別障害者手当と支給月額改定、問い合わせ社会福祉課、7月1日から手当の月額が下記の通り改定されます。なお、愛知県特別障害者手当等、加算手当分は変更ありません。特別障害者手当、令和6年3月分まで27,980 円、令和6年4月分から28,840 円、愛知県特別障害者手当等、加算手当分 A 州 6,850 円、B 州 1,050 円、障害児福祉手当、経過的福祉手当が同じですが、令和6年3月分まで 15,220 円、令和6年4月分から15,690 円、愛知県特別障害者手当等、加算手当分、A 州 6,900 円、B 州 1,150 円。児童扶養手当、特別児童扶養手当の額、改定について問い合わせ、子育て支援課、令和6年4月分から次のように改定されます。今回の改定に伴う手当証書の再交付は行いませんので、現在お持ちの証書はそのまま保管してください。改定後の手当額が反映されるのは、児童扶養手当は5月定期払い、特別児童扶養手当は8月定期払いからです。児童扶養手当月額、第1子全部支給、令和5年4月から令和6年3月、44,140 円、令和6年4月から45,500 円、一部支給、令和5年4月から令和6年3月、44,130 円から10,410円、令和6年4月から45,490 円から10,740 円、第2子加算額、全部支給、令和5年4月から令和6年3月、10,420 円、令和6年4月から10,750 円、一部支給、令和5年4月から令和6年3月、10,410 円から5,210 円、令和6年4月から10,740 円から5,380 円。第3子以降加算額、全部支給、令和5年4月から令和6年3月、6,250 円、令和6年4月から6,450 円、一部支給、令和5年4月から令和6年3月、6,240 円から3,130 円、令和6年4月から 6440円から3230円。特別児童扶養手当月額1級、令和5年4月から令和6年3月、5万3700円。令和6年4月から5万5350円。2級、令和5年4月から令和6年3月、3万5760円。令和6年4月から3万6860円。
介護保険料が変わります。7ページ。65歳以上の方の介護保険料が変わります。問い合わせ、高齢福祉課。介護保険制度は、高齢の方の介護を社会全体で支え合う仕組みです。市では、介護保険法に基づき、3年ごとに介護保険事業計画を策定し、見直しを行っています。本年度がその改定時期にあたるため、サービス提供にかかる費用を推計し、表の通り第9期の介護保険料を改定しました。保険料基準月額、第8期4865円から第9期改定後5490円。第9期令和6年度から令和8年度の所得段階と保険料額。所得段階、保険料率、年間保険料額の順で読みます。第1段階、生活保護の受給者、老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市民税非課税の方。また、世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方。基準額かける0.285、18,700 円。第2段階、世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円以下の方。基準額かける0.485、31,900 円。第3段階、世帯全員が市民税非課税で、第1段階、第2段階以外の方。基準額かける0.685、45,100 円。第4段階、本人が市民税非課税、世帯内に市民税課税者がいる場合で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方。基準額かける0.88、57,900 円。第5段階、本人が市民税非課税、世帯内に市民税課税者がいる場合で、第4段階以外の方。基準額かける1.00、65,800 円。第6段階、本人が市民税課税で合計所得金額が120万円未満の方。基準額かける1.22、83,000 円。第7段階、本人が市民税課税で合計所得金額が120万円以上210万円未満の方。基準額かける1.30、85,600 円。第8段階、本人が市民税課税で合計所得金額が210万円以上320万円未満の方。基準額かける1.50、98,800 円。 大中段階、本人が市民税課税で、合計所得金が320万円以上、420万円未満の方。基準額かける1.70、111,900円。第10段階、本人が市民税課税で合計所得金額が420万円以上、520万円未満の方。基準額かける1.90、125,100円。第11段階、本人が市民税課税で合計所得金額が520万円以上、620万円未満の方。基準額かける2.10、138,300円。第12段階、本人が市民税課税で合計所得金額が620万円以上、720万円未満の方。基準額かける2.30、151,500円。第13段階、本人が市民税課税で合計所得金額が720万円以上、1000万円未満の方。基準額かける2.40、158,100円。第14段階、本人が市民税課税で合計所得金額が1000万円以上、1500万円未満の方。基準額かける2.45、161,400円。第15段階、本人が市民税課税で合計所得金額が1500万円以上の方。基準額かける2.50、164,700円。なお、第1段階から第3段階は、低所得者負担軽減制度により軽減されています。表終わり。第9期介護保険料の主な背景。要介護等認定者数の増加に伴い、介護予防サービス費の増加が見込まれます。第1段階から第3段階の方については、保険料率が軽減、第1段階 0.455 から0.285、第2段階 0.685 から0.485、第3段階 0.69 から0.685、され、軽減した分を公費で負担する制度が継続されます。国民健康保険、愛知県後期高齢者医療制度協定保養所利用助成、8ページ。国民健康保険の届け出を忘れずに。問い合わせ、国保医療課。国民健康保険の加入者が就職などで勤務先の健康保険に加入したときや、退職などにより勤務先の健康保険の資格を喪失したときは、14日以内に届け出が必要です。加入の届け出が遅れると、国民健康保険の資格は他の保険の資格を喪失した日からとなります。そのため、届け出が遅れると、取得日の属する月まで遡って、保険税を納めなければなりません。さらに、届け出日前の医療費が全額自己負担となることがありますのでご注意ください。喪失の届け出が遅れると、勤務先の健康保険などに加入したときは、市役所で国民健康保険の資格喪失の手続きを行う必要があります。
国民健康保険の保険証で受診すると、国民健康保険が負担した医療費を後で返還していただくことになります。次に該当する場合は、速やかに届出をしてください。届出が必要なとき、手続きに必要なものの順で読みます。国保に入るとき、他の市町村から転入した。記載なし、勤務先の健康保険をやめた。またはその扶養家族で亡くなった。健康保険の資格喪失証明書。子供が生まれた。記載なし。生活保護を受けなくなった。保護廃止決定通知書。国保を辞めるとき、他の市町村へ転出する。保険証。勤務先の健康保険に入った、またはその扶養家族になった。国保と勤務先の健康保険の保険証。死亡した。保険証。生活保護を受けることになった。保険証。保護開始決定通知書。その他、住所、世帯主、氏名などが変わった。保険証。保険証をなくした、破損した。記載なし。就学のため、他の市町村へ転出する。保険証、在学証明書。持ち物。世帯主及び該当する方のマイナンバーがわかるもの。申請時は除く。本人確認ができるもの。運転免許証やパスポートなど顔写真付きのものは1点、保険証や通帳などは2点必要。なお、マイナンバーカード、顔写真付きをお持ちの方は、本人確認ができるものは不要です。なお、手続きは本人または同一世帯の家族の方はできますが、別世帯の親や兄弟などが行う場合は、委任状が必要です。愛知県後期高齢者医療制度、協定保養所利用助成のご案内。利用方法。ご予約時に協定保養所へ、愛知県後期高齢者医療の被保険者であることを伝え、宿泊当日、保養所の窓口で次の提示物1から3のいずれかと利用カード、初回利用時に保養所にて交付を提示してください。精算時に利用料金に対し助成します。提示物1、後期高齢者医療の保険証。2、マイナンバーカードと資格情報のお知らせ。またはマイナポータルの健康保険証情報画面の提示。3、資格確認書。利用期間、4月1日から翌年3月31日の1年間で、全保養所合わせて4泊まで、助成額、1人1泊につき1000円。問い合わせ、愛知県後期高齢者医療広域連合給付課、電話052-955-1205。場所、協定保養所名、電話の順で読みます。江南市、スイトピア江南、0587-53-5555、予約専用。豊田市、豊田市百年荘、0565-620100。東浦町、愛知健康の森プラザホテル、0562-820211。長野県大滝村、 御嶽休暇村セントラルロッジ0264-48-2111蒲郡市サンヒルズ三河湾0533-684696介護保険料の仮徴収子ども司書体験9ページ介護保険料の仮徴収額の納入通知書を送付します。問い合わせ、高齢福祉課。年間の介護保険料は、前年の所得に基づいて決定します。そのため、年度当初から当分の期間は、前年の保険料など参考に保険料を納めていただき、仮徴収。7月に決定した時点で調整、本徴収します。仮徴収の方法は特別徴収と普通徴収とで異なります。また、前年度から引き続き特別徴収となる方以外には、納入通知書を送付します。特別徴収、年金から納入の方。仮徴収期間は4月、6月、8月期です。前年度から引き続き特別徴収となる方、前年度の2月期の保険料額が各期別保険料額です。4月期、6月期から新たに特別徴収となる方、各期別の保険料額は前々年の所得に基づき仮に計算された保険料、暫定年間保険料額の6分の1相当額です。普通徴収、窓口納付または口座振替の方。仮徴収期間は4月期第1期、6月期第2期までで、各期別の保険料額は前前年の所得に基づき仮に計算された保険料、暫定年間保険料額の6分の1相当額です。子ども読書の日記念事業、子ども司書体験、参加者募集。子どもたちにより本に親しんでもらうため、また図書館をよく知ってもらうため、子ども司書体験を開催します。子どもたちが楽しみながら図書館の仕組みを学び、通常は目にすることができない図書館司書としての仕事の体験や館内を探検していただきます。対象、市内在住の小学生。時、5月11日土曜。各1時間30分程度。丸1、午前10時から、4年生から6年生。丸2、午後1時30分から、1年生から3年生。ところ、図書館。内容、カウンターでのお仕事、図書館探検など。定員、各6人。なお、定員を超えた場合は抽選となります。申し込み、4月14日日曜午後5時までに二次元コードからまたは図書館受付カウンターまで。二次元コードがあります。問い合わせ、図書館。電話 25-3600。カウンターで司書体験をしている小学生の写真があります。
民間住宅耐震補助事業をご活用ください。代理・受領制度の導入、施設に関するいろいろな補助、10ページ。大地震に備えて、民間住宅耐震補助事業をご活用ください。問い合わせ、施設管理課。市では、大地震に備え、住宅の耐震化を進めるため、
無料耐震診断や耐震改修費の補助などを行っています。いずれも令和7年2月末までに診断・工事が完了するもので、契約前に申請されたものに限ります。無料耐震診断を受けられた方を対象に、10月頃に改修方法などについての無料相談会も実施予定です。非木造住宅耐震診断費用、対象、昭和56年5月31日以前に着工された非木造住宅、鉄筋コンクリート造り、鉄骨造りなどの戸建て、長屋、共同住宅、併用住宅で貸し屋を含む。建物規模、戸建て、戸建て以外の場合はご相談ください。補助額最大9万円。募集数1棟。木造住宅無料耐震診断。ご興味がある方は、施設管理課まで電話でお問い合わせください。対象、昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅。在来軸組工法、伝統工法の戸建て、長屋、共同住宅、併用住宅で賃貸を含む。建物規模、2階建て以下、募集数30棟先着順。木造住宅無料診断を受けると、下記の相談や補助をご利用できます。木造住宅段階的改修費補助。補助額最大60万円。募集数1棟先着順。木造住宅耐震シェルター費補助。補助額最大25万円。募集数1基先着順。木造住宅除去工事費補助。補助額最大20万円。募集数5棟先着順。木造住宅耐震改修費補助。補助額最大100万円。募集数5棟先着順。申し込み4月15日月曜から施設管理課西庁舎へ。代理受領制度の導入のお知らせ。代理受領制度とは、耐震改修工事などを実施した工事施工者が申請者の委託を受け、補助金の受領を代理で行うことができる制度です。この制度を利用することにより、申請者は工事費と補助金の差額分のみを用意すればよくなり、当初の費用負担を軽減することができます。代理受領者制度のイメージ。例、工事費が250万円の場合。図の説明。通常、申請者は工事施工者に1、250万円を支払う。申請者は市から2、補助金100万円を受領。代理受領制度。申請者は工事費と補助金の差額分1、150万円を工事施工者に支払う。工事施工者は市から2、補助金100万円を受領。図終わり。制度の詳細は施設管理課にお問い合わせください。問い合わせ、施設管理課。4月15日月曜から申し込み開始。施設に関するいろいろな補助があります。問い合わせ、施設管理課。ブロック塀などの除去費用補助。対象、市の定める 北名古屋市地域防災計画で定められた避難所などへ至る経路に面するブロック塀などであること。指定箇所の詳細はお問い合わせください。道路からの高さが1メートル以上のもので、礎石造りの部分が60センチメートル以上のもの。工事契約前に申請され、令和7年2月末までに撤去工事が完了するもの。補助額、撤去に要した費用と、撤去したブロック塀などの延長に1メートルあたり1万円を乗じて得た額のいずれか少ない額の3分の2の額で最大15万円。予算がなくなり次第終了。雨水貯留施設設置を推奨します。対象、建築面積10平方メートル以上の住宅、店舗、倉庫への設置で、貯留量が1基あたり200リットル以上のもの、補助額1万5千円1基、募集数2基先着順。空き家解体費補助。対象、下記の要件をすべて満たしていること。1、市内に存する1年以上使用されていない木造の空き家で、2分の1以上が居住のように供されていたものであること。2、住宅地区改良法に規定する不良住宅と同等の空き家であること。主に著しく老朽化した空き家。3、個人が所有する空き家であること。4、所有権以外の権利が設定されていない空き家であること。5、令和7年1月末までに解体工事が完了するもの。なお、交付には条件があります。詳細は施設管理課西庁舎までご相談ください。補助額最大20万円。募集数5棟。空き家活用相談員の現地派遣を行います。空き家所有者より市に提供された相談内容をもとに、空き家に関する専門知識を持った相談員を現地派遣し、簡易的な目視調査、聞き取り調査を行い、以下の情報提供を行います。空き家または空き地の状態から活用方法などの提案、賃貸、売買、適正管理などの取引動向、リフォーム、増改築、解体などの取引動向、専門業種の紹介、その他相談内容に関する事項、申し込み、空き家の有効活用等に関する相談申し込み及び情報提供同意書にご記入の上、施設管理課西庁舎へ持参または郵送してください。市と協定を結んでいる各団体の相談窓口もご利用ください。相談窓口、相談内容、問い合わせの順に読みます。公益社団法人愛知建築士会、空き家について技術的な相談、電話052-201-2201、営業日の午前9時から午後5時、愛知県司法書士会、土地建物の登記、相続遺言、成年後見、裁判手続きなど、電話 050-3533-3707、電話相談専用、平日午前10時から午後4時。公益社団法人愛知県宅地建物取引業協会、空き家に関する売却、賃貸管理など、電話052-522-2567、平日午前9時から正午、午後1時から5時、愛知県土地家屋調査士会、土地建物の登記、土地の協会及び相邻関係について、電話052-586-1200、毎週水曜日、午後2時、3時、4時、要予約。市シルバー人材センター、空き家の見回り点検、除草などに関すること、電話21-0810、平日午前8時30分から午後5時。予防接種のご案内12ページ。問い合わせ健康課。麻疹風疹混合 MR ワクチン第2期。市内保育園幼稚園に就園されている方には園を通じて5月頃にお知らせを配布します。予診票は健やか手帳にあります。転入などで健やか手帳または麻疹風疹 MR 予診票をお持ちでない方は保健センターにご連絡ください。対象、保育園・幼稚園の年長児、平成30年4月2日から平成31年4月1日生まれ、接種期限、令和7年3月31日月曜、日本脳炎ワクチン第2期、対象者には予診票を4月中に個別に郵送します。対象、小学4年生、平成26年4月2日から平成27年4月1日生まれ。接種期限、令和7年3月31日月曜、平成7年4月2日から平成19年4月1日生まれの方は、20歳の誕生日の前日まで計4回の接種が可能です。接種間隔や時期など、ご不明な点は保健センターにご相談ください。ジフテリア破傷風混合 DT ワクチン第2期、対象者には予診票を4月中に個別に郵送します。対象、小学6年生、平成24年4月2日から平成25年4月1日生まれ。接種期限、令和7年3月31日月曜。子宮頸がん HPV ワクチン。子宮頸がんの原因となるヒトパピローマウイルス HPV の感染を予防するワクチンを定期接種します。ジフテリア破傷風混合 DT ワクチンの予診票に同封してあります。対象、小学6年生、平成24年4月2日から平成25年4月1日生まれの女子。高齢者肺炎球菌ワクチン23価肺炎球菌ワクチン定期予防接種対象 以下の条件両方に該当する方、65歳の方、今までにこのワクチンを接種したことがない方、自費での接種も含む。予診票などは誕生日の前月末頃に郵送します。または、下記条件に該当する方、60歳から64歳までの心臓、腎臓、呼吸器の機能または免疫機能の障害、おおむね身体障害者1級相当がある方で、4月中に予診票などが届いた方、費用、自己負担額2500円、接種期限、65歳の誕生日から66歳の誕生日の前日まで、接種方法、指定医療機関で接種する場合、指定医療機関に予約後、予診票、保険証、費用を持参し接種する。愛知県広域予防接種協力医療機関の場合、接種前に保健センターで連絡票、予診票を受け取った後接種する。上記以外の医療機関の場合、接種後保健センターで助成金申請をする上限額6090円。持ち物、領収書原本、予診票の写し、振込先のわかるもの。なお、指定医療機関、愛知県広域予防接種協力医療機関は、市ホームページでご確認ください。4月1日より、高齢者肺炎球菌定期予防接種における5歳刻みの経過措置、市独自の助成制度は終了しました。4月からお子様がワクチンデビューする保護者様へ、4月より4種混合ワクチンとHIVワクチンが一つになった5種混合ワクチンが始まります。お手元にある健やか手帳に5種混合の予診票が入っていない方は、5種混合ワクチン用の予診票と案内文を郵送します。なお、小児肺炎球菌ワクチンも13価から15価へ変更となりますが、予診票はそのままお使いいただけます。詳しくは市ホームページ、子どもの予防接種をご覧ください。令和6年度は土地家屋の評価替えの年です。固定資産税台帳の縦覧13ページ。令和6年度は土地家屋の評価替えの年です。納税通知書は4月上旬に発送します。問い合わせ税務課。固定資産税、都市計画税の課税対象になる土地家屋は3年ごとにその評価を見直す評価替えを行います。令和6年度はこの評価替えの年度にあたり、すべての土地家屋の評価を見直しています。土地の評価替え、国が定めた評価基準に定められた土地の地目ごとの評価方法で行います。宅地などの令和6年度の評価額は、令和5年1月1日時点の地価・工事価格などの7割を目途とし、地価が下落している地域は、令和5年7月1日までの半年間の 下落状況を反映させて算出します。家屋の評価替え。国が定めた評価基準に定められた評価方法で行います。家屋の場合、評価の対象となった家屋と同じものを新築するとした場合に必要な建築費、再建築価格を求め、それに建築後の経過年数に応じた価格減少の補正率を乗じて、現在の評価額を算出します。ただし、評価替え後の令和6年度の評価額が令和5年度の評価額を上回る場合は、令和5年度の評価額を据え置くことになっています。税額、固定資産税及び都市計画税の税額は、土地、家屋、償却資産、固定資産税のみの課税標準額の合計に税率をそれぞれ乗じて算出します。各税率は次の通りです。固定資産税 1.4%、都市計画税 0.2%、固定資産税、都市計画税とは、固定資産税は毎年1月1日現在の土地、家屋、償却資産の所有者がその評価額に応じて納める税です。都市計画税は固定資産税の納税義務者のうち毎年1月1日現在、市街化区域内に土地、家屋を所有している方が納める税です。固定資産税と都市計画税は合わせて納めることになります。固定資産税台帳の従覧閲覧問い合わせ税務課。従覧。納税者が他の土地や家屋の評価額と比較して、自己の資産にかかる評価額が適正かどうかを確認できます。4月1日月曜から30日火曜、同日祝日を除く。従覧できる方、固定資産税の納税者、同居の親族、納税管理人または代理人、委任状の提示が必要。従覧できるもの、固定資産、土地家屋の価格などが記載された従覧帳簿の自己所有以外の固定資産評価額、ただし課税に関する部分は従覧できません。従覧閲覧を申請の際に台帳された方の本人確認をします。本人確認書類、マイナンバーカード、運転免許証などをお持ちください。また、従覧閲覧ができるのは税務課西庁舎です。閲覧、納税義務者自身が所有する固定資産について課税台帳に登録された事項を確認できます。4月1日月曜から、同日祝日年末年始を除く、閲覧できる方、固定資産税の納税義務者、同居の親族、納税管理人または代理人、委任状の提示が必要。閲覧できるもの。本人所有資産の課税に関する台帳。なお、借地、借家人及び固定資産を処分する権利を有する一定の方。賃貸借契約書または専任書などの提示が必要。は、その使用または収益の対象となる資産の部分に限り、課税に関する台帳を閲覧できます。 手数料1通200円。なお、4月30日火曜までは無料。借地、借家人などの方は有料。重点支援臨時給付金関係書類の提出はお済みですか？4月の納税14ページ。住民税均等割のみ課税世帯に対する重点支援臨時給付金関係書類の提出はお済みですか？問い合わせ、社会福祉課。市から対象の可能性がある世帯へ、氏名などを印字した申請書を発送しました。申請書が届いた世帯は、内容を確認し、必要事項を記入して、添付書類と一緒に5月31日金曜までに返送してください。また、世帯の中に令和5年1月2日以降に転入した方がいる場合は、原則申請書が届きません。市ホームページなどで入手の上、提出書類を添付してご提出ください。令和5年1月1日時点で住民登録があった市区町村が発行する令和5年度分の住民税課税証明書、世帯全員分が必要となります。取得の方法はそれぞれの市区町村にお問い合わせください。対象、令和5年12月1日時点において、市の住民基本台帳に登録されている方で、令和5年度の市民税が均等割のみ課税者、または均等割のみ課税者と非課税者の世帯、支給額1世帯あたり10万円、1回限り、差し押さえ禁止等及び非課税所得、申請期限5月31日金曜まで、当日消印有効、支給方法、ご指定いただきました金融機関口座への振り込みを原則とします。申請書などをご提出いただいてから審査に3週間ほど時間がかかります。なお、申請書、添付書類の内容や支給要件の確認の状況によっては、さらに振り込みまでに時間を要する場合がありますので、ご了承ください。注意事項。本給付金を装った詐欺には十分ご注意ください。市、愛知県、厚生労働省などが ATM、銀行、コンビニなどの現金自動預払い機の操作をお願いすることは絶対にありません。ATM を自分で操作して他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。市、愛知県、厚生労働省などが給付のために手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。納税、納付のお知らせ、問い合わせ、収納課。納期限4月30日火曜。固定資産税、都市計画税、第一期全納、介護保険料、第一期、納付方法、納付場所、市役所東庁舎、西庁舎、納付書に記載されている金融機関、コンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリ、口座振り替え、指定口座から口座振り替え日に引き落とし、 なお、事前に金融機関へ申請が必要です。詳細は市ホームページなどでご確認ください。二次元コードがあります。固定資産税、都市計画税、軽自動車税、種別割に加えて、令和6年4月から市県民税、普通徴収、国民健康保険税についても、ELQR を利用して納付ができるようになりました。ELQR の利用条件、操作方法については、各事業者にお問い合わせください。ELQR を利用した納付について、二次元コードがあります。納期内納付をお願いします。税金は納税者の皆さんが定められた期限、納期限までに自主的に納めていただくものです。納期内納付にご協力ください。粗大ゴミシール、リユース事業、市のゴミ量、15ページ。4月1日月曜より、粗大ゴミの処理券、シールがコンビニなどで買えるようになります。粗大ゴミ処理までのフロー、図の説明。以前は職員が自宅を訪問し、確認及び処理券販売をしていましたが取りやめ、今後の受付は会長日、電話及びインターネット対応とし、店舗で処理券購入できます。変更点は休日対応が可能です。図終わり。注意点。職員がご自宅を訪問し、粗大ゴミの確認後、処理券を販売していましたが、原則廃止します。粗大ゴミの収集は、申し込みをされていないと収集されません。店舗によっては、販売していないことがあります。購入した粗大ゴミの処理券は、還付、払い戻しできません。処理券が買える店舗は、二次元コードをご確認ください。二次元コードがあります。問い合わせ、環境課。捨てる前に、おいくらで、リユースしませんか？おいくらは複数のショップの買取価格を比較し、手間なく売却ができるサービスです。市はゴミ減量を目指して、令和6年4月1日、株式会社マーケットエンタープライズと連携協定を締結し、リユースプラットフォームおいくらを通じたリユース再利用の推進を始めました。おいくら一括査定の流れ。ステップ1、不要品の商品情報を入力して査定を依頼。ステップ2、届いた査定結果を比較して買取店を選択。ステップ3、手間なくお財布にも優しい不要品処分が完了。おいくらの良いところ。自分では運べないような大型品も売却対象。自宅まで買取に来てくれる買取店もある。同日祝日や最短当日中に売却できる場合がある。なお、再販できる品物が買取の対象となりますので、すべての品物をお引き取りできるわけではありません。まだ使えるものを処分費用を支払って廃棄する前に、売却してお財布にも地球にも 優しいリユースをしませんか。二次元コードがあります。4月1日月曜からアクセス可能です。問い合わせ、環境課。令和6年2月分のゴミ量。可燃ゴミ、134,330kg。前年同月からの増減。プラス、55,650kg。不燃粗大ゴミ、64,770kg。プラス、6,000kg。一人一日あたりのゴミ量。総ゴミ量、括弧、可燃、不燃、粗大、括弧閉じる。割る、人口。割る、該当月までの日数で算出。441g。プラス11g。ゴミ処理経費、2,198万2,000円。プラス、123万3,000円。令和5年度累計、総ゴミ量、1,424万7,440kg。前年との増減、マイナス50万7,750kg。一人一日あたりのゴミ量、総ゴミ量、括弧、可燃、不燃、粗大、括弧閉じる、割る人口、割る該当月までの日数で算出、494g、マイナス19g、ゴミ処理経費、2,894,800円、マイナス1,015,500円。環境課からゴミ減量のワンポイント。新生活の始まり、今までの生活で使っていたいらないものは捨てなくても、売ってリユースできるかも。
今月のカレンダー、今月の納税納付など、休日診療、公共施設などの連絡先、16ページ。今月の納付、保育料、児童クラブ利用料、4月分、振替日4月23日火曜、振替ができるよう預貯金額の確認をお願いします。問い合わせ、保育課、子育て支援課。4月2日から8日、発達障害啓発週間、世界自閉症啓発デー、自閉症、アスペルガー症候群、学習障害、LD、注意欠陥多動性障害、ADHD などの発達障害のある方には、それぞれの障害の特性があり、その程度は人様々です。障害の有無にかかわらず、誰もが暮らしやすい共生社会の実現のためには、障害の特性やライフステージに合わせた療育などの適切な支援のほか、周囲の理解も大切です。発達障害を正しく理解し、誰もが暮らしやすい社会にしていきましょう。問い合わせ、社会福祉課。休日診療。救急病院をご紹介します。救急医療情報センター。電話 81-1133。愛知救急医療ガイド。www.qq.pref.com。aichi.jp/。発熱、咳など呼吸器障害。ハルヒ呼吸器病院。電話 052-400-7111。外科、一般的な救急診療。最終館病院。電話 0568-21-0811。歯科、受付時間9時30分から11時30分。4月7日日曜、田辺歯科クリニック、電話 052-503-3559、清洲市。4月14日日曜、パンダ歯科、電話 3388北名古屋市、4月21日日曜、立部歯科クリニック、電話 052-502-4250 清洲市、4月28日日曜、七歯科、電話 056839-4177 北名古屋市、4月29日月曜祝日、西村歯科院、電話 052-501-8254 清洲市、5月3日金曜祝日、医療法人大歯科医空港歯科院、電話 056828-3478 豊山町、5月4日土曜祝日、富山田歯科クリニック、電話 052-325-5120 清洲市、5月5日日曜祝日、水野歯科院、電話 056823-2345 北名古屋市、5月6日月曜休日、水谷歯科院、電話 052-501-1390 清洲市。急遽変更となる場合がありますので、当番医または西名古屋医師会歯科医師会ホームページでご確認の上お出かけください。公共施設などの連絡先、市役所西庁舎、東庁舎、東庁舎分館22-1111、名古屋芸術大学アートスクエア文化勤労会館25-5111、図書館昭和日常博物館、歴史民俗資料館25-3600、健康ドーム23-7006、健康ドーム子育て支援センター 22-0212、保健センター 23-4000、総合体育館 24-0661、総合福祉センター萌えの丘 26-2888、社会福祉協議会本所 25-8500、東子育て支援センター 26-7763、西子育て支援センター 25-5155、南子育て支援センター 22-5677、 児童センターキラリ 27-3370、 ファミリーサポートセンター 22-7601。 母子保健事業、成人保健事業、子ども・子育て・教育に関する相談、18ページ。母子保健事業、成人保健事業、ところ、健康ドーム、問い合わせ、保健センター。対象となる子や、ご家族が体調不良及び集団感染しやすい病気にかかっている場合や、その恐れがある場合は、検診の受診をお控えください。また、対象の日に来られないときは、保健センターまでご連絡ください。乳幼児検診、虫歯予防教室の所要時間は、1時間30分から2時間ほどです。問診票は健やか手帳内にあります。4ヶ月、10ヶ月、1歳6ヶ月検診は受付時間を変更しています。検診相談名、対象となるお子さん、実施日、受付時間、その他の順に読み上げます。母子健康手帳発行、実施日4月10日水曜、17日水曜、受付時間10時から10時15分、発行15分程度、持ち物、妊娠届出書、マイナンバーカード、ない方は通知カード及び本人確認のできる運転免許証など、4ヶ月時検診、離乳食講習会入門編、令和5年12月1日から10日生まれのお子さんは、4月12日金曜、13時から13時15分受付。令和5年12月11日から20日生まれのお子さんは、4月12日金曜、13時25分から13時40分受付。持ち物、母子健康手帳、問診票、健やか手帳内、バスタオル。4ヶ月時検診終了後、希望者に離乳食講習会入門編を実施します。10ヶ月時検診、 令和5年6月1日から10日生まれのお子さんは、4月23日火曜13時から13時15分受付。令和5年6月11日から20日生まれのお子さんは、4月23日火曜13時25分から13時40分受付。持ち物、母子健康手帳、問診票、健やか手帳内、バスタオル。1歳6ヶ月児健診。令和4年9月1日から10日生まれのお子さんは、4月5日金曜、13時から13時15分受付。令和4年9月11日から20日生まれのお子さんは、4月5日金曜、13時25分から13時40分受付。令和4年9月21日から10月1日生まれのお子さんは、4月19日金曜、13時から13時15分受付。令和4年10月2日から10日生まれのお子さんは、4月19日金曜、13時25分から13時40分受付。持ち物、母子健康手帳、問診票、健やか手帳内、バスタオル、歯ブラシ1本。2歳児虫歯予防教室。令和4年3月1日から10日生まれのお子さんは、4月4日木曜、9時から9時15分受付。令和4年3月11日から20日生まれのお子さんは、4月4日木曜、9時20分から9時35分受付。令和4年3月21日から31日生まれのお子さんは、4月4日木曜、9時40分から9時55分受付。令和4年4月1日から10日生まれのお子さんは、5月9日木曜、9時から9時15分受付。令和4年4月11日から20日生まれのお子さんは、5月9日木曜、9時20分から9時35分受付。令和4年4月21日から30日生まれのお子さんは、5月9日木曜、9時40分から9時55分受付。持ち物、母子健康手帳、問診票、健やか手帳内、バスタオル、歯ブラシ1本。2歳6ヶ月児虫歯予防教室。令和3年10月1日から10日生まれのお子さんは、4月18日木曜、9時から9時15分受付。令和3年10月11日から20日生まれのお子さんは、4月18日木曜、9時20分から9時35分受付。令和3年10月21日から31日生まれのお子さんは、4月18日木曜、9時40分から9時55分受付。持ち物、母子健康手帳、問診票、健やか手帳内、バスタオル、歯ブラシ1本。3歳児健診。令和3年3月11日から20日生まれのお子さんは、4月11日木曜、12時45分から13時10分受付。令和3年3月21日から31日生まれのお子さんは、4月11日木曜、13時20分から13時45分受付。令和3年4月1日から8日生まれのお子さんは、4月25日木曜、12時45分から13時10分受付。令和3年4月9日から15日生まれのお子さんは、4月25日木曜、13時20分から13時45分受付。持ち物、母子健康手帳、問診票、健やか手帳内、視力、聴力検査結果表、健やか手帳内、バスタオル、歯ブラシ1本、靴袋。視力、聴力の検査は自宅で行ってきてください。育児相談、栄養相談、予約不要、母乳相談、電話予約制。4月24日水曜、9時15分から10時45分受付。母乳相談は電話にて随時予約を受け付けております。持ち物、母子健康手帳、バスタオル、身体測定のみの方は母子健康手帳は不要です。発達相談、電話予約制。ご希望の方はお問い合わせください。成人健康相談、心の健康相談、4月3日水曜、14時から15時、内容、健康、栄養、心の相談、血圧測定、尿検査、検診結果説明。子ども、子育て、教育に関する相談。相談名、相談方法、時、ところ、問い合わせ、申し込みの順に読み上げます。子育てコンシェルジュ、前日までに予約必要。妊婦や0歳から未就学児の保護者のニーズに合わせた各種案内や相談。相談方法、電話面談、月曜から金曜、9時から16時、東庁舎子育て支援課。 月曜から金曜9時30分から16時西子育て支援センター児童センターキラリ内電話 25-5155 子育て相談面談は予約制電話面談月曜から金曜9時から16時保健師保育士による相談電話面談言語聴覚士による発達相談面談電話 22-5151 家庭教育相談いじめや不登校などの家庭教育上の悩みを持つ児童や生徒保護者などの相談に応じます電話月曜から金曜9時から16時県教育委員会障害学習課電話 052-961-0900 教育相談小中学生のいじめや不登校など学校教育に関する悩みなどの相談に応じます電話面談月から金曜9時から16時教育支援センターパレット図書館内電話 24-4152 保護士による相談薬物乱用、非行、家庭内暴力、引きこもり、不登校の相談に保護士が応じます電話面談月水金10時から16時祝休日は除く西春日井厚生保護サポートセンター西庁舎電話 080-2648-0809 児童虐待相談児童虐待ではと思われることがあったらすぐにご相談ください電話面談休日夜間対応課児童相談所虐待対応ダイヤル電話189愛知県中央児童障害者相談センター電話 052-961-7250 または市役所子ども家庭課電話 22-1111 子ども家庭110番県では子どもについての悩みをお持ちの方の相談に応じます子ども本人の悩みの相談にも応じます電話面談月から金曜9時から17時子ども家庭110番電話 052-953-4152 家庭児童相談電話面談月から金曜8時30分から17時15分子ども家庭課東庁舎分館4月22日月曜から東庁舎2階母子・父子・自立支援相談電話・面談月曜から金曜9時から17時子ども家庭課東庁舎分館4月22日月曜から東庁舎2階子ども・若者総合相談電話・面談月曜から金曜9時から17時子ども家庭課東庁舎分館4月22日月曜から東庁舎2階子育て支援センター子育て情報子育て広場19ページ子育て支援センター子育て情報子育てに関する詳しい情報は北名古屋子育てポータルサイトをご覧ください QR コードが記載されています子育て支援センターについて子育て支援センターでは、地域の親子が楽しく遊べるように広場を開放しています。ゆったりとした雰囲気の中で、親子で友達を作りながら楽しい時間を過ごしましょう。予約は不要です。ぜひ遊びに来てください。利用方法や行事、内容などが変更になることがありますので、ご了承ください。詳しくは市ホームページをご覧ください。東・西・南子育て支援センター、開館時間、月から金曜日、午前9時から午後3時まで遊べます。祝日は休館。西・子育て支援センターは、午前9時30分から午後3時まで遊べます。なお、午後3時から4時までは、個別相談などを受け付けます。対象、市在住の入園前の乳幼児と保護者、妊婦。健康ドーム子育て支援センター。開館時間、月から土曜日。午前9時から午後5時。 第3月曜日、祝日は休館。対象、保護者と一緒に来所の場合、0歳から18歳まで。駐車場については、各子育て支援センターまでお問い合わせください。赤ちゃんタイム、4月17日水曜、午後1時30分から3時、ところ、東子育て支援センター、内容、親子ふれあい遊び、育児相談、子育て中の先輩ママとの交流会、身体測定など。対象、1歳前までの乳児とその保護者、妊婦。はじめましての会、4月24日水曜、午後1時30分から3時、ところ、西子育て支援センター、内容、交流会、親子ふれあい遊び、育児相談など、対象、子育て支援センターを初めて利用する親子、妊婦。誕生会について、誕生日を迎えたお友達をみんなでお祝いしましょう。毎月1回誕生会を行います。日時については、東、西、南子育て支援センター内に掲示されている今月の予定でご確認ください。また、誕生月には誕生カードをお渡ししています。子育て広場71、子供と作る地域のつながり、むつし児童館。むつし児童館は、むつし神社と海商法センターの近くにあります。乳幼児親子を対象とした仲良しキッズの活動で、散歩に出かけることもあり、海商法センターでは芋掘りの体験をしました。夢中で掘る姿に、親だけでなく、海商法の方たちも笑顔で楽しみ、活動前は知らない人だったのが、あっという間に名前で呼び合う関係ができ、世代交流の温かさを感じることができました。また、児童館祭りでは、地域の方と触れ合い、普段できない遊びを体験しています。竹で作った水鉄砲は、人気で自然と人の輪がつながる良い活動となっています。昨年から始めた保育クラブは、むつし保育園に行き、絵本の読み聞かせや、手作りおもちゃで園児との交流ができました。会を重ねることで自信を持ち、笑顔が増え、遊びを通して地域とのつながりができたように思います。今後も子どもと作る地域のつながりに力を入れていきたいと思います。問い合わせ、むつし児童館、電話 22-1551、芋掘りの様子と本の読み聞かせの写真が2枚掲載されています。写真説明終わり。包括だより、エンジョイ海商法、出張、理髪料金助成、20ページ。包括だより、地域包括支援センターは、高齢者の方が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるための相談窓口です。様々な催しも実施しています。対象、介護をしている方、ご本人。1、介護者の交流。カタルーム。4月4日木曜。午前10時から11時。ところ、西部南地域包括支援センター。介護者のは、4月26日金曜、午後1時30分から2時30分。ところ、西部北地域包括支援センター。認知症介護者交流会4月12日金曜午前10時から正午ところ最終館病院大会議室東側参加費200円くつろぎホーム4月4日木曜午後2時30分から3時30分ところ東部地域包括支援センター 2. 相談会や研修会などの催し主催催し、時、定員、ところの順に読み上げます。主催、西部南、催し、スマホ教室 LINE 入門編、時、4月18日木曜、午前10時から11時、定員10人程度、ところ、西部南地域包括支援センター。西部北、エンディングノート書いてみませんか。4月19日金曜、午前10時から11時、 15人程度、西部北地域包括支援センター。中部、地震に備えよう、自助、共助、公助、5月22日水曜、午後2時から3時、20人、中部地域包括支援センター。東部、配食弁当展示会、4月4日木曜、午後1時から4時、定員なし、東部地域包括支援センター。東部、スマートフォン教室、初級編、基本編、応用編、4月11日木曜、18日木曜、25日木曜、20人、憩いの家桜荘。3、申し込み、問い合わせ。お住まいの地区の地域包括支援センターへ。北名古屋市西部南地域包括支援センター。電話 54-5571。久の壺鹿島神殿野崎沖村西の方西原駅前。北名古屋市西部北地域包括支援センター。電話 54-1113。石橋中野郷産久寺北野北条寺梶ヶ一式徳重弥勒寺山の輿北名古屋市中部地域包括支援センター電話 21-1733 四方久慈野双子伊勢木北名古屋市東部地域包括支援センター電話 27-2751 熊野省睦市片場高田寺野田薬師寺エンジョイ改装法。改装法で、教養と教育を増やしましょう。教養は、教の用事と幅広い知識の教養。教育は、教行くところと知識の啓発の教育という字を使っています。市内在住の65歳以上の方なら、どなたでも参加できます。改装法スクール卒業生の会大同窓会。生き生き隊総会春の合同会4月25日木曜午前11時15分から午後3時受付開始午前10時30分ところ健康ドームアリーナ内容生き生き隊が考えたゲームで点数を競います。持ち物上履き汗拭きタオル水分補給用飲み物。生き生き隊もこれから生き生き隊になりたい方もみんなで楽しい時間を過ごしましょう。申し込み、問い合わせ、電話 24-5337 改装法センターへお電話ください。申し込みお待ちしています。出張、理髪料金、助成事業、在宅の要介護状態などの方が、自宅で理美容事業者から受ける、出張、理髪料金を一部助成します。対象、在宅で生活し、外出が困難な方で、次のいずれかに該当する方。要介護3から5の方。身体障害者手帳1級または2級の方。助成額、1回あたり3000円。年4回まで。申し込み、対象者の介護保険非保険者証または、身体障害者手帳を持って、東庁舎、高齢福祉課へ持参。年度ごとに申請が必要です。昭和日常新聞4月号、21ページ。昭和日常新聞とは、昭和時代の出来事と、それに関連する博物館資料から、当時の思い出を振り返るコラムです。発行元、昭和日常博物館。あの日、あの頃の出来事。昭和日常新聞。未知なる世界への好奇心。宇宙旅行を夢見て。宇宙ブームの到来。地球は青かった。ソ連が開発する宇宙船、ボストーク1号に搭乗したユーリ・ガガーリンが宇宙空間で残したとされる言葉である。彼は1961年、昕和36年4月12日、人類史上初の有人宇宙飛行を成功させた。ガガーリンを乗せたボストーク1号は、およそ2時間をかけて地球を一周し、無事に帰還。人はついに 宇宙にまで進出し、人類の歴史に新たなページが刻まれた。当時、このガガーリンの偉業の前後にも、数多くの宇宙開発が行われた。1957年のスプートニク1号の打ち上げ成功、1969年のアポロ11号の月面着陸など、これら宇宙開発における劇的な進歩は、社会に大きな影響を与え、多くの人々に宇宙を旅する時代の到来という未来への夢と希望を与えたのだった。そして宇宙への憧れを抱いたのは、昭和時代の子供たちも例外ではなかった。この頃になると、玩具にも宇宙ブームが到来し、至るところで宇宙をテーマにしたデザインが現れた。例えば、スゴロクやメンコの絵柄に描かれた宇宙船、宇宙服を着た人形、特徴的な曲線フォルムを持つ宇宙船型の乗り物、月面探索をイメージさせるロボットなども登場した。こうした宇宙デザインは子供たちの興味を引き、宇宙という未知なる世界への好奇心を湧き立たせた。令和を迎えた現在、民間ロケットの打ち上げに成功し、宇宙旅行は現実になりつつある。昭和時代に夢見た宇宙旅行はすぐそこまで来ている。スゴロクやメンコにも宇宙船やロケットが描かれる。メンコやコマなどの写真が掲載されています。図書館昭和日常博物館の今月の休館日。今月の休館日。4月1日月曜、2日火曜、8日月曜、15日月曜、22日月曜、30日火曜。土曜日の図書館。お話し会、4月20日土曜、午前11時から、演者、朗読クラブ一歩。4月27日土曜、午前11時から、演者、お話グループコキュポット。サンデーロードショー。4月21日日曜、午後1時30分から、リボンの騎士63分。昭和日常博物館企画展。昭和レトロ食器図鑑。昭和レトロな食器に盛り付けたらうまそうな料理を想像する。思い出す。展示には昭和時代の食器が基本的な用途に基づき、実物図鑑として並ぶ。それを見て、私なら何を盛り付けるか、を想起し、コミュニケーションを図る。展示期間、5月30日、木曜まで。
暮らしの情報、催し、22ページ。市内、小中学生、総合体育館、無料開放。アリーナ、南半面、4月6日、土曜、13日、土曜、27日土曜午前9時から正午。多目的ホール4月13日土曜27日土曜午前9時から正午。保護者1人も無料です。人数が多い場合は当日午前8時45分から抽選により受付順を決定します。アリーナは室内用靴をお持ちください。なお受付順の種目により利用ができない場合があります。問い合わせ、総合体育館。クローバーの日。障害者のスポーツ充実のため、総合体育館、アリーナ南半面及び多目的ホールを、障害を有する方、障害者手帳をお持ちの方に無料開放します。4月20日土曜午前9時から正午。問い合わせ、総合体育館。西春日井地域福祉の店。4月25日木曜から29日月曜祝日、午前10時から午後4時、エアポートウォーク名古屋。内容、西春日井地域の障害者施設で作った手芸品、花や野菜の苗、クッキーなどの販売。問い合わせ、尾張中部福祉の森、電話 22-1123。文化の森、桜祭り。桜満開の文化の森にご家族や友人と一緒にご来場ください。4月7日日曜午前10時から午後2時、文化の森物語の広場。雨天時は 名古屋芸術大学アートスクエア小ホール。内容、演芸会、演奏、茶会、模擬展、レクリエーション、遊びの広場、スタンプラリー、落書きコーナー。問い合わせ、市レクリエーション協会事務局、電話 090-2770-7903、佐藤。写真、満開の桜、1枚。写真終わり。県立学校魅力発見フェスタ。6月8日土曜、1、第1部、午前10時から午後0時30分、受付開始午前9時40分から。2、第2部、午後2時から4時、受付開始午後1時30分から。時間内の出入り自由。第1部と第2部は同じ内容。ところ、ホーム&ニコホール、江南市民文化会館。対象、中学生とその保護者、中学校の先生など。内容、美北地区県立高校全体の特徴や各校の魅力を説明。参加校、西春、犬山総合、美北、江南、こちの、小牧南、小牧工科、岩倉総合、新川、庭、小牧特別支援学校。問い合わせ、県立西春高等学校、電話 23-6166。萌の丘青空市場。4月7日日曜午前9時から、総合福祉センター萌の丘東側。内容、野菜などの販売、なくなり次第終了します。出店していただける方を募集しています。問い合わせ、社会福祉協議会本所。暮らしの情報、講座、22ページ。外国語講座を開講します。5月から令和7年1月、全18回、午後6時45分から、8時45分、英会話初級は午前9時45分から11時45分、健康ドーム1階研修室。コース、月曜韓国語初級、火曜中国語、水曜英会話中級、木曜韓国語中級、金曜英会話初級。参加費、一般、年18,000円、会員年15,000円、会費年2,000円が必要。定員各講座とも30人先着順。申し込み国際交流協会事務局西庁舎へ持参。子ども柔道体験教室。4月6日土曜、9日火曜、13日土曜、16日火曜、20日土曜、27日土曜、午後7時から8時30分、全6回、総合体育館柔道場、定員10人から20人程度、対象市内在住の年長児から小学生、各自でスポーツ保険に加入、持ち物、運動のできる服装、タオル、飲み物、着替え、申し込み、当日会場で受付します。問い合わせ、市柔道クラブ、電話 75-6980、吉田。ランニング教室。楽しみながらランニングの基礎を学び、子どもたちに陸上の楽しさを伝えます。5月8日水曜、22日水曜、6月12日水曜、26日水曜、7月10日水曜、24日水曜、8月7日水曜、28日水曜、午後7時から8時30分、総合運動広場グラウンド。対象、市内在住の小学4年から中学3年生、定員50人程度、参加費2000円、保険料含む、持ち物、運動できる服装、タオル、飲み物など、申し込み4月30日火曜までに二次元コードから申し込み、二次元コードがあります。剣道体験教室。 日本古来の伝統文化である剣道を体験してみませんか。4月6日から5月25日の毎週土曜日午後6時から7時、5月4日を除く全7回、総合体育館剣道場、定員20人程度、対象年長児以上、各自でスポーツ保険に加入、持ち物、運動のできる服装、申し込み、当日会場で受付、問い合わせ、4月武道館ホームページ、または電話 090-6765-9279、恩田へ。暮らしの情報、募集、23ページ。学生ボランティア、学校支援ボランティア。知れば、学校、家庭、地域が連携、協働して、地域全体で未来を担う子どもたちの成長を支える活動を進めています。学校との話し合いで、活動内容や活動時間などを決めます。対象、18歳以上で子どもが好きな方、子どもや学校のために役に立ちたいと思われる方、内容、安全支援、登下校時の挨拶、見守り、引率補助など、学習支援、授業補助、補充学習、特別支援学級の補助など、環境支援、除草作業、花壇の整備、修繕作業など、図書室支援、図書整備ボランティアへのアドバイス、司書資格をお持ちの方、本の修繕、整理など、申し込み、指定の申し込み書、障害学習課東庁舎窓口または市ホームページからダウンロードに必要事項を記入し、障害学習課東庁舎へ持参、ファックス、メール。社会福祉協議会職員、応募資格、平成5年4月2日以降に生まれ、大学、短大などを卒業された方で、福祉に興味があり、心身ともに健康で、熱意と責任感を持って仕事に取り組んでいただける方、短大などには専門士の称号を付与される専修学校専門課程及び高等専門学校を含む、試験日第1次5月12日日曜、第2次6月13日木曜、採用予定日7月1日月曜、申し込み、所定の用紙、社会福祉協議会本所で配布、ホームページからもダウンロードかに必要事項を記入し、4月30日火曜までに社会福祉協議会本所へ持参、郵送の場合は4月30日火曜必着。キャリア教育支援企業。対象、中学校で職業講話をしていただける方、中学生の職場体験を受け入れてくださる企業、申し込み、申し込み書、障害学習課または市ホームページからダウンロードに必要事項を記入し、職業講話は障害学習課東庁舎持参、ファックス、メール、職場体験受け入れ企業は障害学習課東庁舎持参。社会福祉協議会デイサービス職員、応募資格、普通自動車運転免許のある方、勤務日時、月曜から土曜日の5日間、シフト制、午前8時30分から午後5時15分、勤務場所、社協デイサービスセンター萌えの丘、月給193,700円から、申し込み、履歴書、市販のものを総合福祉センター萌えの丘、電話 26-2888 へ持参、郵送課。北名古屋市平和夏祭り協賛金募集。市民の皆さんが楽しみにしている平和夏祭りを継続するため、自主財源の確保策として法人個人様から協賛を募集します。趣旨に賛同いただき、ご協力をお願いいたします。協賛口数、一口1万円から、協賛特典、協賛口数に応じて各種媒体、ホームページ、広報誌、やぐらステージなどで法人名を紹介します。申し込み、5月7日火曜までに平和夏祭り実行委員会事務局へ持参。申し込み書は市ホームページからダウンロード。 問い合わせ平和夏祭り実行委員会事務局まちづくり推進課西庁舎内。
会計年度任用職員、保育園フリー延長保育士、応募資格、保育士資格、幼稚園、小学校、養護教諭免許をお持ちの心身ともに健康な方、勤務日時、応相談、週3日以上、午前10時30分から午後6時30分、給与、時給1170円から1360円、申し込み、履歴書、市販のものと資格証を写しを持って保育課東庁舎へ。保育園延長保育士、夕方、応募資格、保育士資格、幼稚園、小学校、養護教諭免許をお持ちの心身ともに健康な方、勤務日時、応相談、週3日以上、午後3時30分から6時30分、給与、時給1360円、申し込み、履歴書、市販のものと資格証を写しを持って保育課東庁舎へ。保育園看護師、応募資格、看護師免許をお持ちの心身ともに健康な方、勤務日時、応相談、週5日、午前8時30分から午後4時30分、給与、時給1390円、申し込み、履歴書、市販のものと資格証を写しを持って保育課東庁舎へ。保育園フリー保育士、応募資格、保育士資格、幼稚園、小学校、養護教諭免許をお持ちの心身ともに健康な方、勤務日時、応相談、週3日以上、午前8時30分から午後4時30分の間で4時間程度、休憩なし、給与、時給1170円、申し込み、履歴書、市販のものと資格証、写しを持って保育課東庁舎へ。児童福祉に関する一般事務、応募資格、普通自動車免許をお持ちの心身ともに健康でパソコン操作、電話対応ができる方、募集人員1人、勤務日時週5日、午前8時30分から午後4時30分、勤務場所、野田保育園、給与、時給1060円、選考、面接、適性検査、申し込み、4月12日金曜までに履歴書、市販のものを保育課東庁舎に持参。調理員、給食センター。勤務内容、保育園、学校給食の調理。応募資格、心身ともに健康な方。募集人員、2人。勤務日時、週5日、午前8時30分から正午。学校休業日は除く。勤務場所、給食センター、給与、時給1027円、勤務開始、5月から、申し込み、4月15日月曜までに、履歴書、市販のものを持って、給食センターへ。調理員、補助、給食センター、勤務内容、給食用コンテナの運搬など、応募資格、心身ともに健康な方、募集人員、1人、勤務日時、週5日、午前8時から午後4時、給与、時給1027円、勤務開始、5月から、申し込み、4月15日月曜までに履歴書、市販のものを持って、給食センターへ。管理栄養士、勤務内容、学校給食に関する業務、調理及び衛生指導、発注及び研修、食物アレルギー対応など、応募資格、管理栄養士免許をお持ちの方、募集人員1人、勤務日時週5日、午前8時から午後4時、給与、時給1370円、勤務開始5月から、選考方法、適性検査、面接、申し込み4月15日月曜までに履歴書、市販のものと免許証を写しを持って給食センターへ。ロードサポーター、活動はボランティアで、時間や区域など制限はありません。対象、市内在住の方。内容、次に挙げる状態を発見したら市役所へ報告。道路の陥没、ひび割れなど、交通標識や安全施設の破損及び異常、カーブミラーや防犯灯の破損及び異常、 道路上の立て看板や電柱などへの張り紙、問い合わせ施設管理課、二十歳の集い実行委員、令和7年二十歳の集いを開催します。20歳の記念に仲間と式典を企画・運営したい方のご応募をお待ちしています。令和7年1月11日土曜午前11時から正午、一部構成、名古屋芸術大学アートスクエア、対象平成16年4月2日から平成17年4月1日生まれの方、内容、式典の企画・運営、月1回、夜間2時間程度の会議あり、当日の司会、進行、前日リハーサルなど、申し込み4月30日火曜までに、下記2次元コードから、問い合わせ、障害学習課、2次元コードがあります。暮らしの情報、お知らせ、25ページ。相続登記の申請義務化。不動産登記簿を見ても、土地、建物の所有者が直ちに判明しない、判明しても連絡がつかない所有者不明土地の発生を予防するための法律がスタートします。4月1日から相続などにより不動産の取得を知ってから3年以内に登記の申請をすることが義務となります。また、これより前の相続でも未登記であれば義務化の対象です。法律の施行日から3年以内の登記が必要です。正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料が課される可能性があります。身の回りの不動産を確認し、速やかに相続登記を行えるよう今のうちから備えましょう。相続登記の申請手続きに関する案内は2次元コードからご確認ください。問い合わせ、司法組織会相続登記相談センター、電話0120-137832、2次元コードがあります。下水道事業受益者申告書の提出をお願いします。お送りした受益者申告書の内容を確認の上、署名をして4月30日火曜までに返送してください。返送された申告書に基づき、受益者負担金決定通知書と納付書を7月に送付します。対象、6月から公共下水道が供用開始となる区域、片場、高田寺、野田、沖村の各一部の土地所有者の方、納付方法、3年間で12回、各年度、7月、9月、12月、2月の分割払い、7月31日水曜までに一括で納付すると、納付額の 5% が報奨金として差し引かれます。口座振替は対象外。問い合わせ、下水道課東庁舎。令和6年度国民年金保険料。令和6年度国民年金保険料の納付書は4月上旬に日本年金機構が送付します。定額保険料額、月額16,980円、全納割引制度、保険料を4月30日火曜までに1年分全納すると割引されます。割引額3,620円。問い合わせ、名古屋西年金事務所、国民年金課、電話052-524-6855。脳ドック検診。6月から12月のうち、医療機関が指定する日、休診日は除きます。最終館病院、幼邸ファミリークリニック、幼邸健康増進クリニック。内容、身体計測、血圧測定、診察、頭部 MRI 磁気共鳴画像診断、頭部 MRA 磁気共鳴血管造影、頸部 MRA。 対象、次の条件すべてを満たす方、市の住民基本台帳に記載されている方、年齢が40歳から64歳の方、令和7年3月31日時点の満年齢、過去に一度も市の脳ドック検診を受診していない方、受診できない方、脳梗塞や脳出血など脳の病気で治療中の方、既往歴のある方、体内に金属または機器、ペースメーカーなどの入っている方、閉所恐怖症の方や認知症などで撮影中長時間動かずにいることができない方、 定員100人先着順、参加費1万5000円、申し込み4月1日月曜午前8時30分から5月8日水曜午後5時に二次元コードから、二次元コードがあります。
無戸籍でお困りの方へ、
4月1日より民法改正に伴い嫡出推定制度が改正されます。戸籍に記載がない方を対象に記載されるための手続きに関する支援を行っています。戸籍謄本などにより身元を証明することができなくなるほか、行政上のサービスを十分に受けられないなど、様々な不利益を被ることがあります。事情があって出生の届出をしていないままお困りの方、戸籍に記載がない方はご相談ください。問い合わせ、名古屋法務局戸籍課、電話 052-952-8072、市民課。速攻清掃のご協力について、快適な生活環境を保つため、毎年春先に道路速攻の清掃を地域の皆さんにご協力いただいています。清掃時期は地域によって異なりますので、自治会または町内会へご確認ください。各自治会へ土のう袋を配布していますので、ご活用いただき、怪我や体を痛めることのないようご協力をお願いします。問い合わせ、施設管理課。
令和6年度、狂犬病予防注射接種をお願いします。狂犬病予防法により、犬の所有者、飼い主は、毎年1回、4月から6月の間、生後91日以上の犬を飼い始めた場合は、飼い始めてから30日以内に、狂犬病予防注射を受けさせることが義務付けられています。飼い主の方は必ず注射を接種させ、市役所または委託動物病院で狂犬病予防注射済み表の交付を受けてください。詳細は二次元コードからご確認ください。問い合わせ、環境課。二次元コードがあります。ぼかしヘルシーの無料配布。家庭から排出されるゴミ減量のため、生ゴミ堆肥化促進剤であるぼかし、ヘルシーを1週間1世帯1つまで無料配布しています。コンポストと一緒に活用してみませんか？ところ、総合案内、東庁舎、西庁舎、問い合わせ、環境課。資源、集団回収を補助します。ゴミの減量化、再資源化のため、資源、古紙、古布の集団回収を補助しています。希望する団体は事前に登録が必要。対象、子ども会、PTA など市内に活動拠点を持ち、地域社会に貢献できる性格を持つ非営利団体。登録申請に必要なもの、資源分別収集補助金交付団体登録申請書、活動計画書、活動内容、年間行事のわかるもの、いずれも環境課西庁舎窓口で配布。振込先の口座名義が確認できるもの。口座名義人は団体の口座名で申請してください。補助金申請に必要なもの。資源分別収集補助金交付申請書。引き取り業者が発行した計量表または計算書。問い合わせ環境課。西庁舎市民課証明専用コーナー開設。4月30日火曜に市民課が東庁舎に統合され、西庁舎は市内の証明のみ取り扱います。詳細は二次元コードから。問い合わせ市民課、二次元コードがあります。 農地に関する各種手続き。農地は大切な農業生産の基盤であり、農地の貸借、売買、開発などには農地法などにより規制がかけられています。次のような場合には手続きが必要ですのでご注意ください。農地を相続した場合は届出が必要です。農地を農地として売買、贈与、貸し借りをする場合は許可が必要です。農地を農地以外のものに開発する場合は許可または届出が必要です。田んぼを畑にする場合は届出が必要です。問い合わせ、市農業委員会、商工農政課。地域職業相談室の閉鎖。 行財政改革実行プランの一環として、社会福祉協議会本所の廃止により、地域職業相談室は12月27日金曜をもって閉鎖します。それ以降は、ハローワーク、名古屋、中、名古屋市中区で手続きをしていただくようお願いします。問い合わせ、商工農政課。住宅用地球温暖化対策設備設置費を補助します。対象、自ら居住する市内の住宅、店舗併用住宅も含む、新たに補助対象設備を設置される方、かつ市税の滞納がない方、補助金額、一体的導入、太陽光、HEMS、蓄電池、または V2H の同時設置、上限9万円、V2H 単体4万円、蓄電池単体4万円。単体項目の申請は太陽光に接続される場合のみ対象。申し込み、設置工事15日前までに必要書類を環境課、西調整持参。申請書のダウンロードや詳細については二次元コードをご確認ください。予算額に達し次第終了となります。二次元コードがあります。育児相談の予約が不要になります。育児相談、身体測定、栄養相談をご希望の方は、毎月の実施日に直接保健センターまでお越しください。なお、母乳相談は随時電話予約を行っております。4月24日水曜午前9時15分から10時45分、問い合わせ保健センター。国民年金保険料の学生納付特例制度をご利用ください。この制度は、所得の少ない学生が国民年金保険料の納付を猶予できる制度です。特例期間は、将来受け取る年金の受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されません。ただし、保険料を10年以内に納付・追納すれば、年金額に反映されます。また、病気や怪我で障害が残った時に保険料が未納だったり、この特例の手続きを行っていないと、障害年金を受け取れない場合があります。申請は、前年の所得を確認するため、毎年必要です。対象、学生本人の前年の所得が128万円以下の方、持ち物、年金手帳、または基礎年金番号通知書、学生証、令和6年4月で更新されたもの、問い合わせ、国保医療課、東庁舎、西庁舎。チャイルドシートの貸し出しを終了しました。3月末でチャイルドシートの貸し出しを終了しました。ご利用ありがとうございました。問い合わせ、まちづくり推進課。テーマ型募金にご協力ありがとうございました。1月から3月の3ヶ月間、地域の子どもたちに食事や交流の場を提供し、安心して過ごせる居場所づくりを推進することをテーマとした募金活動を実施し、皆さんの心温かい善意と多くの方々のご尽力により、多額の募金が集まりました。集まった募金は、テーマに沿って子ども食堂を支援する事業に活用させていただきます。皆さんのご好意に対し、心より敬意と感謝を申し上げます。北名古屋市共同募金委員会会長、竹谷久美子。国民年金保険料、産前産後期間の免除制度。国民年金第1号被保険者が出産したときは、単体妊娠の場合は4ヶ月間、多胎妊娠の場合は6ヶ月間の国民年金保険料が免除されます。出産予定日の6ヶ月前から申請できます。持ち物、年金手帳、または基礎年金番号通知書、出産予定日、出産後申請は出産日がわかるもの、問い合わせ、国保医療課、東庁舎、西庁舎、子ども・若者支援センターを設置しました。4月1日に保健センター、健康ドーム内と子ども家庭科、東庁舎2階に子ども若者支援センターを開設しました。妊産婦、子育て世帯、子ども、若者まで切れ目なく相談支援を行います。妊娠、出産、乳幼児期の健康、子育てなど、
問い合わせ保健センター、家庭児童相談や児童虐待、ヤングケアラーなど、子どもから若者の支援、問い合わせ子ども家庭課、自転車乗車用ヘルメット着用促進事業費補助金制度、自転車ヘルメットの購入費用の一部を補助します。対象、4月1日以降に安全基準、SG、JCF、CE、GS、CPSC マークのあるヘルメットを購入した市内在住で、今年度満6歳以上18歳以下の方、満65歳以上の方、1人1個1回限り、補助額、購入金額の2分の1、10円未満端数切り捨て、上限2000円、予算がなくなり次第終了、申請期限、購入した日から90日以内かつ令和7年3月14日まで、問い合わせ、まちづくり推進課、生ごみ処理機などの購入費を補助します。対象、市内に住所を有し、市内で使用する方、補助額、電動生ごみ処理機、購入価格の2分の1以内で、上限1万円、1000円未満切り捨て、生ごみ処理容器、購入価格の2分の1以内で、上限2000円、100円未満切り捨て、ディスポーザーは対象外です。申し込み、領収書、取扱説明書、使用書、申請者名義の口座がわかるものを持って、環境課、西庁舎へ。
就学援助制度。市内の小中学校に在学し、就業のために経済的な援助を必要とする児童・生徒の保護者に対し、学用品費や給食費などの一部を援助します。対象、次のいずれかの世帯、生活保護法に基づく保護世帯、児童扶養手当の受給世帯、市民税の非課税減免世帯、国民年金掛け金の全額免除世帯、国民健康保険税の減免世帯、その他、経済に困窮していると教育委員会が認めた世帯、申し込み、所定の申請書、学校または学校教育課東庁舎にあります。2、必要事項を記入し、証明書類を添えて各小中学校へ。問い合わせ、学校教育課東庁舎。ゴールデンウィーク中のゴミなどの収集。ゴミ、資源は通常通り収集します。問い合わせ、環境課。レジャー農園、更新手続き。更新、または終了の手続きのため、4月1日付で、送付した案内書類を持って、商工農政課へお越しください。問い合わせ、商工農政課。農業用水の通水。4月19日金曜から、農業用水の通水が始まります。水難事故などが起こらないようご協力ください。止水は9月下旬です。子供を水路に近づかせない。水路の近くで遊んでいる子供を見かけたら注意する。水路にゴミ、木片、石、草を投げ込まない。問い合わせ、商工農政課。行政相談。総務大臣から委嘱を受けた行政相談員が、行政に関するご意見やご要望を受け付け、その解決や実現の促進、行政運営の改善などを図っています。4月25日木曜、午前9時から11時30分。ところ、面談室1、
西庁舎。行政相談委員、菊谷玲子、町田和義、長谷川元之。問い合わせ、総務課。障害者福祉に関する相談。暮らし、仕事、まちづくり、行政に関する相談。28ページ。障害者福祉に関する相談。相談名、時、祝、休日は除く。ところ、問い合わせ、申し込みの順に読み上げます。障害者のための就業相談。月曜から金曜、9時から17時。問い合わせ、尾張中部障害者就業生活支援センター。電話 052-908-2540。暮らし、仕事、まちづくり、行政に関する相談。相談名、時、祝、休日は除く。ところ、問い合わせ、申し込みの順に読み上げます。弁護士による法律相談、予約制、一組につき30分。4月18日木曜、5月9日木曜、9時から12時。社会福祉協議会本所相談室。4月25日木曜、9時から12時。総合福祉センター萌農家1階。支援センター相談室。いずれも予約受付は4月3日水曜から。問い合わせ申し込み。社会福祉協議会本所。電話 25-8500。司法書士相談予約制。一組につき50分。4月16日火曜。13時30分から16時20分。総合福祉センター萌農家1階支援センター相談室。予約受付は4月3日水曜から4月12日金曜。5月7日火曜13時30分から16時20分。社会福祉協議会本所相談室。予約受付、4月3日水曜から5月1日水曜。問い合わせ申し込み、社会福祉協議会本所、電話 25-8500。予約制の相談については、当月3日、祝、休日などの場合は翌日以降、最初の平日から受付を開始します。なお、司法書士相談については、受付期間に予約が入らなかった場合は開催しません。弁護士による法律相談については、令和6年度より、相談回数をお一人当たり1年度につき2回までとさせていただきます。ご了承ください。不動産取引の悩み事相談。4月18日木曜、13時から16時。社会福祉協議会本所相談室。問い合わせ申し込み、社会福祉協議会本所、電話 25-8500。消費生活相談。火曜から金曜。受付13時から16時。5月14日火曜から西庁舎1階に移動します。問い合わせ申し込み。東庁舎消費生活センター。電話 22-1111。原則お住まいの市町村での受付となります。求人情報提供。職業相談紹介。月曜から金曜。9時30分から17時。問い合わせ申し込み、北名古屋市地域職業相談室、社会福祉協議会本所内、電話24-8689。 男女共同参画を阻害する権利侵害の相談、予約制、月曜から金曜、8時30分から17時、問い合わせ申し込み、西庁舎町づくり推進課、市民活動相談、予約制、月曜から金曜、8時30分から17時、問い合わせ申し込み、西庁舎町づくり推進課、校長相談、市行政一般、予約制、月曜から金曜、9時から17時、問い合わせ申し込み、西庁舎秘書広報課、外国人生活相談、予約制、月曜から金曜、9時から17時、問い合わせ申し込み、西庁舎国際交流協会、電話 22-1111。 新たな市役所の過失配置、29ページ。令和6年度からの新たな市役所の過失配置を紹介します。問い合わせ総務課、東庁舎1階、北の正面玄関の出入り口から左手に総合受付があります。この階には1、市民課、2、国保医療課、3、高齢福祉課、4、会計課があります。次に東庁舎2階。1、社会福祉課、2、子育て支援課、3、子ども家庭課、4、保育課、5、生活保護室があり、他に大会議室があります。東庁舎分館は廃止し、子ども家庭課、旧家庭支援課は東庁舎2階へ移転します。移転後、業務開始は4月22日からです。東庁舎3階には、1、スポーツ課、2、障害学習課、3、学校教育課、4、監査課、他に第3会議室、第4会議室、第5会議室、政策審議室があります。移転後、業務開始は4月15日からです。東庁舎4階は、議事課があり、中央に議場があります。次に、西庁舎は3階建てて、西側と東側の建物が、各階、中央の通路で行き来できるようになっています。東建物1階正面出入り口の総合受付前に、市民課証明専用コーナーがあり、1、税務課、2、収納課、他に101会議室、相談室があります。移転後、業務開始は5月7日。西建物の出入り口正面に、3、財務課、4、総務課、5、会計課があり、消費生活相談室と当直室もあります。移転後、業務開始は4月30日。次に、東建物2階には、1、環境課、2、危機管理課、3、まちづくり推進課があり、他に、201会議室、202会議室、災害対策本部室、本部会議室、市民活動スペースがあります。移転後、業務開始は4月1日からです。西建物には、4、都市整備課、5、施設管理課、6、商工農政課、7、下水道課があり、移転後、業務開始は5月13日からです。3階、東建物には、4、情報推進課、他にコミュニティセンター、ホール、会議室、 1、会議室2があり、西建物には1、政策調整課2、秘書広報課3、人事課があり、他に301会議室、302会議室があります。移転後、業務開始は5月7日です。西庁舎の市民課、国保医療課は4月30日から東庁舎に集約されます。なお、住民票などの各種証明書は西庁舎1階市民課証明専用コーナーで引き続き発行します。次に、東・西庁舎シャトルバス時刻表をお知らせします。西庁舎発、東庁舎発の順に読み上げます。西庁舎発、始発8時30分、9時、9時30分、10時、10時30分、11時、11時30分、12時、12時30分、13時、13時30分、14時、14時30分、15時、15時30分、16時、16時30分、最終17時。東庁舎発、始発8時45分、9時15分、9時45分、10時15分、10時45分、11時15分、11時45分、12時15分、12時45分、13時15分、13時45分、14時15分、14時45分、15時15分、15時45分、16時15分、16時45分、最終17時15分。シャトルバス時刻表を終わります。食菓子さんのおすすめレシピ、公共施設利用抽選会、市内の交通事故、窃盗犯発生状況、編集後期、30ページ。食菓子さんのおすすめレシピ、ボリューム42、もやしと鶏ひき肉の豆腐あんかけ、材料2人分、鶏ひき肉100グラム、もやし2分の1袋100グラム、ごま油大さじ1、A、水100ミリリットル、醤油大さじ1、みりん大さじ1、酒大さじ1、顆粒鶏ガラスープ小さじ2分の1、片栗粉小さじ1、おろし生姜適宜、絹ごし豆腐1丁、万能ネギ小口切り適量。作り方、1、フライパンにごま油を中火で熱し、鶏ひき肉を炒める。2、肉の色が変わったら、もやしを加えて、さっと炒め合わせ。A の調味料を加えて、軽く煮る。3、器に食べやすく切った豆腐を入れて、ふんわりとラップをかける。電子レンジ600ワットで1分加熱する。4、3のレンジにかけた豆腐の水気を切って、2の鶏もやしを乗せ、ネギを散らす。写真、器に盛られた出来上がりの豆腐あんかけの写真を掲載しています。写真説明終わり。食会さんからの一言。お財布に優しい食材で簡単に作れる時短レシピです。問い合わせ、北名古屋市食生活改善推進協議会、事務局、保健センター。公共施設利用オンライン抽選。変更となる場合がありますので、市ホームページをご確認ください。 窓口でお支払いの場合、開館日時にご注意ください。施設対象月、受付期間、抽選発表、入金期限の順に読み上げます。総合体育館、7月分、受付期間、4月7日日曜から11日木曜、窓口申請、午前9時から午後5時、抽選発表、4月13日土曜、午前10時、入金期限、4月19日金曜、総合運動広場、グラウンド、テニスコート、7月分、受付期間、5月1日水曜から5日日曜祝日、窓口申請、休館日を除く、午前9時から午後5時、抽選発表、5月7日火曜、午前10時、入金期限、5月13日月曜、窓口入金、休館日を除く、午前9時から午後5時、名古屋芸術大学アートスクエア、大ホール、令和7年5月分、小ホール、展示室、展示コーナー、11月分、上記以外、8月分、コミュニティセンター、西庁舎併設、8月分、受付期間、5月1日水曜から5日日曜祝日、窓口申請、休館日を除く、午前9時から午後5時、抽選発表、5月7日火曜、午前10時、入金期限、5月13日月曜、窓口入金、休館日を除く、午前9時から午後5時、公共施設利用抽選会、変更となる場合がありますので、市ホームページをご確認ください。施設、対象月、受付期間、ところの順に読み上げます。総合運動広場、テニスコート、5月分、受付期間、4月6日土曜、午前8時30分から40分、総合体育館多目的ホール、総合運動広場、学校夜間グラウンドなど、5月分、受付期間、4月13日土曜、午前8時30分から40分、総合体育館、談笑会議室、学校施設、テニスコート、体育館、5月分、受付期間、4月13日土曜、午前9時30分から40分、総合体育館、談笑会議室。市内の交通事故発生状況、西宮島警察署調べ、令和6年2月、死亡事故、0件0人、累計0件0人、人身事故、18件、19人、累計45件、52人、物損事故、166件、累計346件、人身事故数は死亡事故数を含む。市内の窃盗犯発生状況、西宮島警察署調べ、令和6年2月、侵入等、空き巣忍び込み等2件、累計5件、乗り物等、自転車、自動車、オートバイ等、7件、累計16件、非侵入等、車上狙い、部品狙い、ひったくり等、15件、累計31件。編集後期、桜が花開く4月を迎えました。新年度が始まり、市役所も新たな過失配置に変わります。 4月中旬から5月下旬の間で順次移転を行っていきますので、市役所へご用の際は、担当課の場所を4月号29ページや市ホームページでよくご確認の上ご来庁ください。岡野。市民記者レポートハンズ31ページ。市民記者レポートハンズボリューム202。憩いの家境荘ってなあに。中野俊嗣記者。西春駅から北東へ約500メートルのところに憩いの家境荘があります。引っ越してきた頃、何の施設だろうと思っていました。市に問い合わせたところ、高齢者のために教養、レクレーション、趣味などの活動場所を提供し、心身の健康増進を目的とした誰でも利用できる福祉施設です、との説明でした。今では私自身も大いに活用している一人として、境荘を紹介します。多数の高齢者や30を超すグループが利用している境荘。百聞は一見にしかず、その活動ぶりをご覧ください。手芸、卓球、カラオケ、麻雀、舞踊、体操、対象ごと、ヨガ、習字、水墨画、ゲートボール、絵画、詩吟のグループ活動の写真13枚と、会合、職員の皆さん、境荘外観の写真、計16枚を掲載しています。写真説明終わり。60歳以上の方なら利用無料。どのグループもウェルカムだそうですよ。もしかしたらあなたにぴったりの趣味、活動が見つかるかもしれませんね。広告面、財源確保のため、有料広告を掲載しています。広告の内容に関するお問い合わせは、直接広告主へお願いいたします。3件の広告を紹介します。1、有限会社エクセレントショップ木原、屋根、外壁、雨どい、リフォーム専門店、住まいのお悩み解決します。相談、お見積もり無料、フリーダイヤル、0120-353-981、電話、0568-26-1681、QR コードもあります。ご利用ください。2、弁護士法人こころ、所属弁護士40名以上、交通事故損害賠償額、行為障害適正等級、過払い金、遺言書、障害年金、無料診断サービス、電話相談、テレビ電話、相談対応、新型コロナウイルス対策実施中、他に、岐阜、名古屋、栄、豊田、東海、津、松坂、東京、大阪の事務所もどうぞ。総合受付、平日9時から21時、土日祝9時から18時受付、夜間土日祝相談可能、要予約、フリーダイヤル0120-240-348、QR コードがあります。ご利用ください。3、西春日井スイミングスクール、春の入会キャンペーン中、入会するなら今がお得。入会金免除、水着、帽子プレゼント、3000円分クーポンプレゼント。褒める指導で北名古屋市の子どもたちの可能性を伸ばします。まずは1ヶ月体験してみてください。1ヶ月お試し教室。参加費4回で3300円。4月コース予約受付中。ケールスポーツ、スイミングスクール、 42年の実績と信頼。電話 0568-25-2922。 ホームページ http://nishikasugai.kls.co.jp/。 QR コードもご利用ください。身近な話題を市民の皆さんへ。あなたも市民記者になりませんか？市民に親しまれる広報づくりを進めるため、地域の隠れた情報を市民に紹介していただく市民記者を募集します。写真撮影や取材活動などに関心のある方は、ぜひご応募ください。応募資格、市内在住、在勤、在学の18歳以上の方、職務、広報北名古屋への取材記事、写真などの提供、年に数回の会議などへの参加、募集人員、10人程度、謝礼、予算の範囲内で支給します。任期、移植の日から令和7年、3月31日まで、選考方法、地域、職業、年齢などのバランスを考慮し、特に記者活動に意欲的かつ適任である方を選任します。申し込み、所定の応募用紙、秘書広報課西庁舎にあります。市ホームページからもダウンロードできます。2、必要事項を記入し、秘書広報課へ。これで広告を終わります。編集発行。
北名古屋市役所総合政策部秘書広報課。
郵便番号481-8531。愛知県北名古屋市西の方清水田15、電話0568-22-1111、ファックス0568-25-1800、ホームページ https://www.city.kitanagoya.lg.jp/。 これで広報北名古屋令和6年4月号を終わります。録音は音訳ボランティア鳩でした。